なるほど。メディアを通して知る現地の様子よりもすごくリアルで、改めて被害の大きさを実感しました。では加藤さんは避難所でどういったボランティアをしたんですか？
私は主に子供たちと一緒に遊んできました。子供たちは至って元気に楽しくはしゃぎ回っていて、キャッチボールやサッカー、フリスビーなどで一緒に遊んでいました。笑顔で楽しんでいる姿を見て、ほっと一息して安心したのが自分でも分かりました。他にも大きな方眼紙で一緒にお絵描きしたりをしたいたのですが、その中で一人の少年が街を描くと真っ先に言ったことに驚きました。え？街？と思い、さらに続けてその男の子は、じゃあ地面描くから手伝ってと言いました。そこで私は小さな疑問を抱きました。少年は見た限りでは5歳くらいの男の子で、それくらいの年齢ならアンパンマンやポケモンとかもっと自分の中の流行を描いてみたいと思うのではないだろうか、まあ、あるいは飛行機や動物を描くものばかり、自分が5歳の時はそれが当然だったのにと思った時に、はっと気づきました。私たちにとってはそれは当然じゃないのですから。彼らにとってはあってほしい、楽しい、願っていたものだからこそ、真っ先にそんな発言が出たのではないかなと思いました。
ありがとうございます。こう胸にグッとくるものがありますね。そして少年の夢でもある復興が少しでも早いことを祈るばかりです。では和歌山くん。
はい。
和歌山くんは被災地に行ってどうでしたか？
そうですね、テレビを通して見た被災地とは違う印象を受けました。僕は今兵庫県の宝塚市に住んでいますが、阪神淡路大震災の時は阪神地域に住んでおらず、直接被災することはありませんでした。なので今回東北の大震災のニュース映像や新聞を見ても実感が湧きませんでした。関西に住んでいる自分の身の回りではいつもと何も変わらない生活を送ることができました。だから被害のイメージもできず、実感もなかったんだと思います。そんな僕が実際に被災地を見て感じたことは、純粋に怖いということです。津波によって壊滅的な被害を受けた岩手県の陸前高田市を見たときは、被害の大きさに言葉が出ませんでした。海岸沿いの町がほとんど更地のような状態になっていたからです。本来ならあるはずの瓦礫がほとんど津波で流されていました。僕が被災地に行ったのは震災から1ヶ月経っていましたが、ついさっき地震が起きて津波が来たのではないかと錯覚するほどでした。そのような中で僕がボランティア活動として行ったことは、避難所の方にたこ焼きを作り振る舞うことでした。僕たちがたこ焼きを作り始めた途端に、たくさんの避難所の方が集まってくださり、行列ができるほどでした。その行列は一番長い時で20人ほどの列ができていました。そのため僕たちたこ焼きを作るチームは、一人でも多くの避難所の方にたこ焼きを振る舞うため、2時間の間ひたすらたこ焼きを焼き続けました。そんな中で僕が見たのは、たくさんの子供たちがたこ焼きを笑顔で美味しそうに食べている姿や、大人の方々がありがとうと言ってくださっている声を聞きました。僕が印象に残っていることは、幼稚園児ぐらいの女の子がたこ焼きをもらうために並んでいる小学生ぐらいの男の子の前に割り込みをした時、その男の子は文句一つ言わず女の子を笑顔で列に入れてあげているところを偶然見たことです。その時、こんな小さい子供たちにも助け合う気持ちが根付いているのなら、東北は必ず復興することができると感じました。たこ焼きを焼くという数少ない僕にもできることで、1ヶ月も避難所でしんどい生活をしている方に少しでも元気になってもらうことができてよかったです。
なるほど。関西名物であるたこ焼きが避難所の方に喜んでいただいたことを知って嬉しい限りです。